んでしまった事件。主演花房まり、谷原章介、4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。その旅行記の中で私がとりわけ気に入っていたのはギリシャの章だった。アテネのユースホステルでギリシャの田舎に行けばほとんどタダで暮らしていけるという情報を仕入れた著者は釉薬バスで寒村へ向かう。バスを降りるとまずカフェニオンに入る。ギリシャ人の男たちは日がない一日その喫茶店に入り浸っているからだ。そして好奇の眼差しを向けてくる村人の中でもとりわけニコニコしている一人に笑いかける。するとその男はすぐに近づいてきて、どこから来た？と尋ねてくる。どこからだと思うか？かつて日本の大学で古代ギリシャ語なるものを学んでいたことのある彼がたどたどしい現代ギリシャ語で答える。途端に周囲で声が上がる。この客人はギリシャ語がわかるぞ。みんなが彼の周りに集まってくる。お前はドイツ人だろう。いや、イギリス人だ。と勝手なことを言う。外国人というものを見たこともないような人々なので、わからないのだ。日本人だ。彼が明かすと、その喫茶店中が大騒ぎになる。イアポニア、イアポニア。自分の遠縁の何とかが日本に行ったことがある。自分の友人の勘とかが日本製の小さなラジオを持っている。口々にそんなことを言い、さらに嵐のような質問を浴びせかけてくる。お前にはお父さんがいるか？何をしているのか？金持ちなのか？お前はいくつか？結婚しているか？日本にはロバがいるか？質問の十字砲火が一段落した頃を見計らって、おもむろに彼は尋ねる。時に、この村に宿屋はないか？村人は困ったように首を振る。しかしないのは当然で、彼は最初からなさそうな村を選んできているのだ。俺はもうクタクタだ。彼が途方に暮れたように言うと、その場にいる四五人が口々に言い出す。それなら、うちに来ればいい。その言葉を待っていた彼は、中でも身なりの良さそうな一人を選んで、その家に転がり込む。 そして、と確か彼は書いていたはずだ。貧しいはずの彼らが、その貧しさの中で最上のものを与えようとしてくれた、と。そのギリシャの田舎が、ペロポネソス半島だったというのだ。私がペロポネソスという名前を知ったのはそれが最初だった。そして自分もいつかペロポネソス半島へ行ってみたいと思うようになった。ペロポネソス半島に行けば、あのような幸福な出会いがあるのかもしれない。ペロポネソス半島に行きさえすれば、もちろんそれは一昔も二昔も前の話である。そのような牧歌的な村が今でも残っているとは思えなかった。多分ありえない。書物の中の世界が実際に現れるものと期待していけば、失望するに決まっている。夢の土地は夢のままに放置しておいた方がいいのだ。そう思いながら、しかし心のどこかで、もしかしたら、と考えなくもなかった。もしかしたら、ペロポネソス半島のどこかには、あのような村がまだあるのかもしれない。行ってみたいが、行かない方がいいかもしれない。行かないままにしておくべきなのかもしれないが、行ってこの目で確かめてもみたい。その揺れを断ち切って、私はアテネからペロポネソス半島への旅に出てきていたのだ。しかし、やはりあれは伝説の時代のことだった。ペロポネソス半島をほとんど一周したにもかかわらず、夢見たようなことは何一つ起こらなかった。これ以上ペロポネソスを回っても、失望に失望を重ねるだけかもしれない。このパトラスでギリシャを切り上げなければならないとなると、確かに心は残る。だが、思い切って、ここからイタリアに渡ることにしよう。私はそこまで思いを巡らすと、枕にしていた腕を解き、ベッドの中で腕時計を見た。針は午前8時を過ぎたばかりのところを指している。昨夜、ホテルのフロントで確認すると、広場のカフェであった元船員の言う通り、ブリンディジ行きのフェリーは毎晩9時に出航しているという。今夜の便で立つにしても、時間はまだ十分ある。私はこのギリシャ最後の一日、ペロポネソス最後の一日を有効に使うことにして、ベッドから跳ね起きた。不要になったものをくずかごに叩き込んで荷造りし、ザックをいくらか軽くしてフロントに預けた。ホテルの前の通りに出ると、この日が日曜日であったことに気がついた。昨日に比べて人通りも車の往来も少なくなっている。私は広場のカフェでギリシャコーヒーを飲みながら、 どのように今日一日を過ごそうか考えた。だが、いくら考えても街を散歩するという以上のプランが思い浮かぶわけではなかった。だから、私は目的を定めず歩き始めた。海を背にして坂を登っていくと、住宅街の真ん中に崩れかかった石の壁に囲まれた遺跡のようなものがある。どうやらパトラスのアクロポリスらしい。アテネのアクロポリスとは違い、観光客などは全くいない。私は門から中に入り、石垣をよじ登って最も高いところに立った。そこからはパトラスの町だけでなく、港と、湾と、岬と、遠くイオニア海の水平線までが見渡せた。気持ちが軽やかになった私は、アクロポリスから降りると、また気の向くままに歩き始めた。坂を下っているうちに、入り組んだ路地に足を踏み入れてしまう。そこを通り抜けようとすると、窓を開けて外を眺めている老婆とか、道で世間話をしている男たちとか、洗濯物を干しているおばさんとか、ゴム跳びをしている少女たちとかに笑いかけられる。こちらも笑顔を向けると、ギリシャ語で何事か言葉をかけられる。質問されているのか、からかわれているのかわからないが、少なくとも悪意を抱かれていない、ということだけはわかる。だから私は、馬鹿の一つ覚えのように繰り返す。Yes. そんな風にして、一つの角を曲がるまでに、十人くらいと挨拶を交わさなくてはならないということになる。歩きに歩いているうちに、どうやら町の外れに出てきたようだった。空き地が多くなり、畑も見えてくるようになる。軍の駐屯地があり、その保証も暇そうにしている。通り過ぎるときに保証から声をかけられた。私も陽気な気分になって、日本語で挨拶を返した。こんにちは。日が昇るにつれて、次第に暖かくなってくる。歩き回っていると薄く汗ばんでくるほどだ。広い道を折れ、畑が続く脇道に入ってしばらく行くと、向こうから鼻の下にひげを生やした30くらいの男がやってきた。ギリシャの男らしく、小柄だががっしりした体つきをしている。私は心が浮き立つようで、すれ違うとき目が合った彼にこちらから笑いかけた。彼もにっこりと笑った。満ち足りた気分で数歩行き過ぎたとき、背後から声がかかった。振り向くと、 そのひげの男が嬉しそうに笑いながら言った。You free?片言の英語だった。You free?もう一度繰り返した。どうやら暇なのかと聞いているらしい。もちろん暇も暇、大の暇だ。イエス。私が答えると、ヒゲの男はさらに笑顔になっていった。You go my friend home? 友達の家に行かないか。
練習場でのびのびレッスン。300打席230ヤードの川口グリーンゴルフで毎月1回ゴルフスクールを開催中。専属のティーチングプロから個別指導も受けられます。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール、次回は12月21日木曜日の午後に開催します。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。川口グリーンゴルフの公式ページからもお申し込みが可能です。合わせてご覧ください。
明日への希望、音楽の力に圧倒される大工。 TBS ラジオ公演、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団大工&運命が12月28日より東京と横浜で開かれます。魂を揺さぶる特別なコンサート、大工&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。